東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございましたということで、アフタートークです。今週もあっという間だったな。バタバタでしたね。なんか先週の、日曜日だから6月2日私お休みで仕事がで、6月3日からラジオフレンズウィークだったじゃないですか、誰花が。で、バーッとラジオフレンズウィークやって、さっと、なんか仙台にロケ行ったりとか、あと日比谷音楽祭にね、土曜日、亀田誠二さん、この番組にも来ていただきましたけど、そこに配信 MC の方で参加して、めっちゃ楽しかった。めっちゃ、その話ね、多分月曜日とかにしてるんだけど、めちゃめちゃ楽しかったし、すっごいいいイベントだなって思って、たりとか、あとはあの日曜日がサンデージャポンとミスターサンデーの生放送が両方あったのかな、で合間 NHK の収録があったりとかして、で月曜日ですよ、日テレさんの方でデイデイって朝の情報番組やってからの誰花だったんですけど、まあ頭回ってる回ってる、なんか深夜テンションみたいな深夜テンションみたいな感じ、月曜日の誰花すごいやりやすかったんですけど、で、あとあの月曜日のそのゲストが令和ロマンのお二人で、何話したってなんかすごいやっという間すぎて、てかやっぱ二人ゲストでゲストパート20分は短いね、あっという間に過ぎてっちゃうね。まあもともとその立て付けだしやること多いからしょうがないんだけど、でもあっという間でしたね。なんかお二人もおっしゃってたけど、やっぱ秒でした、すごかった、めっちゃ面白かったし、なんか2人のその息の合い方が尋常じゃないし、 ABC のお笑いグランプリも今後ね控えてらっしゃるんで、それも楽しみだなとも思いつつ、ね、ありがたいなって来てもらったことがとも思いましたね。なんかやっぱあと参考違いなのかな、車さんが私の3つ上なんですね、年が。なんかやっぱり徐々に年齢の近い人が増えてきたななんていうことも感じる、そんな月曜日でございました。いや本当になんか令和ロマンさんって次何すんのかが全く予想つかないというか、なんか YouTube もね、あの始球式があるからって言って、なんか急にこうロジカルに自分の体を鍛えるところ、ピラティスで整えるところから始まった、ヨガかとかで整えるところから始まったりだとか、どういう感じをしていくのか、どういう活動をこれからしていくのかっていうのが見えない部分がすごい面白いし、なんかこう自分たちが楽しいから出たいみたいな、面白いからやりたいみたいな、なんかそういうところがめちゃくちゃなんかマインドがすごい素敵だなと思いますよね。なんか迎合してないというか、新しい時代を作っていく感がすごいありますよね。みんな言ってるけど、なんかそういう感じもありますよね。で11日火曜日ですね、ゲスト横山大輔さんでした。歌のお兄さんですよ、大輔お兄さん。大輔さんもなんかこうそもそも自分がやりたいことがあって、でがむしゃらに動いてって、なんか違ったってなったこともあるんだけど、結果的に今の感じに結びついてて、で辞める理由みたいなのも、その卒業のタイミングがね、あのこのタイミングになったその経緯いきさつみたいなものもオンエアで聞いたんですけど、あそういう事情があるんだとか、歌のお兄さんたちってこういうスケジューリングで動いてんだとか、なんかそういうのも教えていただいて、すごいあなるほどなって、やっぱすごいお仕事だし、それだけこうお父さんお母さんたちからの信頼も得てるからこそのこうやりがいみたいなものも、あと取り組むためのまっすぐさみたいなものもあるんだなって思いながらリスペクトで聞いてましたね。ほんで、水曜日金太郎さんお迎えしました。超面白かったし、あっという間でしたね。なんか金太郎さんのショーみたいな感じでした。ホットゲストパートこちらもあっという間だった。なんか早かった、時間が過ぎるのが。ひたすら笑ってました。やっぱ金太郎さんのモノマネってビジュアルが大事っていう風に思われがちだし、ビジュアルもめちゃめちゃパンチ効いてるしめっちゃ楽しい面白いんだけど、でもスチュームライダーって言うだけでやっぱアンジーやってんのがわかるというか、アンジェリーのジョリーやってんのがわかるから、なんか 音声だけでもむちゃくちゃ面白い。ののかちゃんとかもめっちゃ面白かったですね。あと日本人女性って、大谷翔平選手が結婚した相手が日本人女性ですみたいな発表のね仕方してて、最初どんな人なんだっていう風に世間がわーって沸き立った時に、その嫉妬とかの対象に私がなりますって言って日本人女性演じてみたいな、そこのなんか速さ、そこの反応の速さとすぐ出すみたいなところとか、それがめっちゃ面白いみたいな、なんかそういうのも、なんかそのモノマネの、単にモノマネのっていうんだけじゃなくて、その世の中の空気をいかにこう読み取って自分と、あ、ここならいけるかもみたいなののセンサーとかがすごいなと思いましたし、やっぱフリーになられて、こう松竹芸能からね退社されて、そっからのホームページが全然こうなんだ上がってこないみたいな、 Google のその検索機能のあれで、なんかみんなでそのホームページにたどり着いて踏めば Google 検索上位に入ってくるからすぐ出てくるようになるみたいな、あれリアルだなって思いましたね。自分もなんか同じこと経験した気がするって思いました。さあ、そして、本日のゲスト村重杏奈さんでした。なんかエンディングでちらっと言いましたけど、フルーツジッパーの私の一番可愛いところとか、ニューかわいいとか、あと可愛くてごめんってまた別のね方の曲とか、なんかそういうのの時代じゃないですか今。その自分の可愛いところとか自分の素敵なところとかをこう肯定していくみたいな、すごいポジティブ可愛いの時代になってきたところに、なんか村重さんがもともと持ってたなんかそういうバイブスがすごいフィットしてるというか、なんかそういうところなのかなと、求められてるところってそういうところなのかなとも思いましたし、なんかこう村重さんのなんだろう、本質がちょっと見えたような気がしましたね。なんか元々の気質というか、でもその元の気質にたどり着くまでのその大変だったところを超えてるからこそだったりだとかね、なんか村重さんのポジティブマシーンみたいな感じを、なんか怪獣みたいな感じを今の事務所の方がめちゃくちゃうまく飼い慣らしてるというか、怒りながらもここはダメよとか、ここは言い過ぎよとか言いながら、なんかすごいそこもマッチしてるんだろうなって、だからこそのこう村重さんの活躍なんだろうなっていうのも思いましたね。大変でしょうけど歯止めが効かないからマネージャーさんめっちゃ大変そうだなでもなんか楽しそうだなって思いましたね。すごい陽の気が漂っててね、すごい素敵な方でした。今日のテーマ癒し習慣始めましたでしたけど、レナチの癒しのヒントは見つかりましたか。とりあえず鳥羽水族館のラッコ24時間配信かなって、なんだ、手っ取り早く始められるの、やっぱ7歳の息子のお尻とかさ、3歳の娘の保育園で習ってきた歌とか、そういうのはほら将来だからね、多分、まあ、将来ゆくゆくのこういう楽しみが生まれてくるんだなっていうのをこうリスナーさんのメールで想像もしながらですね、まず手っ取り早いのは水族館のコアラじゃないや、ラッコ生配信かなと思いますね。あともう普通に水族館行きゃいいなって思いました。行きたいなと思いました、一緒に水族館行ってくれる人募集中です。まあ一人で行きゃいいか別にね、水族館ぐらい一人で行けるからな。品川の水族館に一人で行ってこようと思います。時あさこさんもね、時さんがクロストークで火曜日のアザラシの子供が最近めちゃくちゃ生まれてるらしいんですよ、全国各地の水族館で。だからアザラシの子供が見れるのは今しかないって言ってたんで、アザラシの子供見に行こうと思います。ということで今日もありがとうございました。たくさんの方に聞いていただけてますようにと願いながら終わります。山崎れなでした。オーディー。